午前1時の NHK ニュースです。低気圧が急速に発達する影響で北日本では今日は風や雨が強まり荒れた天気になる見込みです。その後水曜日頃にかけてこの時期としては強い寒気が流れ込むため北日本に加えて東日本や西日本の山沿いでも雪が降る恐れがあり広い範囲で冷え込む見込みです。雪や寒さへの備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと前線を伴った低気圧が急速に発達しながらオホーツク海へと進み寒冷前線が通過する見込みです。このため北日本を中心に風が強まり今日の最大風速は北海道の海上で23メートル陸上で20メートル東北の日本海側で海上では18メートル陸上で15メートルと予想され最大瞬間風速はいずれも30メートルから35メートルと予想されています。また北海道では今日は局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は北海道では暴風に警戒するとともに低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。東北の日本海側でも強風に十分注意が必要です。北日本と新潟県を中心に大気の状態が非常に不安定になるため落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。また前線が通過した後は冬型の気圧配置となり上空にこの時期としては強い寒気が流れ込むと予想されています。北日本に加え東日本や西日本にかけての山沿いでは雪が降る恐れがあるほか各地で次第に冷え込みが強まる見込みです。東京の都心の最低気温は水曜日が6度、木曜日が5度と一気に季節が進むような冬の寒さが予想されています。東日本や西日本の山沿いなどでは今シーズン初めての積雪になる可能性があります。冬用タイヤの装着など雪への備えを進めるとともに気温の変化が大きくなるため体調管理にも気をつけるようにしてください。昨日東京港区のビルで40代の女性が腹部などを刃物で切りつけられて怪我をしているのが見つかり病院に運ばれました。詳しい容体は分かっていないということです。警視庁は殺人未遂の疑いで逃走した男の行方を捜査するとともに詳しい状況を調べています。警視庁などによりますと昨日午前10時半ごろ東京港区赤坂のビルで女性が男に刺されたと通報がありました。警察官が駆けつけたところ40代の女性が腹部や手を刃物で切りつけられて怪我をしているのが見つかり病院に運ばれました。搬送される際には意識はあったということですがその後の詳しい容体は分かっていないということです。現場のビルは繁華街にある地上5階地下1階建てで被害者の女性が切りつけられたとみられる地下1階にはライブハウスや飲食店が入っています。警視庁によりますと女性は搬送される際自分は歌手だと話していてライブハウスでのコンサートに出演する予定だったとみられるということです。事件が起きた当時はライブハウスの入り口付近に一人でいたとみられキャーという声を聞いて外に出た店員が怪我をした女性を見つけたほか黒い帽子をかぶった男が階段を上がっていく様子を目撃したということです。近くを通りかかった50代の男性によりますと事件が起きた午前10時半ごろビルの前に身長が1メートル80センチぐらいで黒い帽子と上着それに白いマスクを身につけた男がいて南の方向へ急いで走っていったといいます。そして数十メートル先の路地を左に曲がった後自転車に飛び乗り立ちこぎの状態で走り去ったということです。目撃した男性は初めは強盗か何かと思いました。その後ニュースで事件があったことを知り、あのビルではないかと思って戻ってきましたと話していました。捜査関係者によりますと、防犯カメラの捜査などから、男は自転車に乗って青山方面へ逃走したとみられるということです。現場は東京メトロ赤坂見附駅からおよそ150メートル離れた繁華街で、警視庁は、殺人未遂の疑いで男の行方を捜査するとともに詳しい状況を調べています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。
11月17日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はこの後ラジオ文芸館です。今夜は横光利一作春は馬車に乗って、朗読は浅田春奈アナウンサーです。2時からのロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロッククイーンの作品集から、ブライトンロック伝説のチャンピオン、その他をご紹介する予定です。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、小林明さんの作品集ダイナマイトが150トン、石別の歌、その他をご用意しております。そして4時台の日本の音は、能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんです。お二人のお話をお楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用ください。さあ、それでは毎週月曜日のこの時間は午前1時台ラジオ文芸館です。今日は横光利一作春は馬車に乗ってをお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの浅田春奈です。今日は横光利一作春は馬車に乗ってをお聞きいただきます。海辺の家で病で床に伏す妻とその看病をする夫、二人は変わっていく季節とともに進んでいく病状を受け止めながら春の訪れを待ちます。横光利一作春は馬車に乗ってです。海浜の松が木枯らしになり始めた。庭の片隅で一村の小さなダリアが縮んでいった。彼は妻の寝ている寝台のそばから潜水の中の鈍い亀の姿を眺めていた。亀が泳ぐと水面から照り返された明るい水影が乾いた石の上で揺れていた。
まあねえ、あなた、あの松の葉がこの頃それはきれいに光るのよ、
と妻は言った。
お前は松の木を見ていたんだな。
ええ、
俺は亀を見てたんだ。
二人はまたそのまま黙り出そうとした。
お前はそこで長い間寝ていて、お前の感想はたった松の葉が美しく光るということだけなのか？
ええ、だって私もう何も考えないことにしているの。
人間は何も考えないで寝ていられるはずがない。
そりゃ考えることは考えるわ。私早く良くなってシャッシャッと井戸で洗濯したくってならないの。
洗濯がしたい？彼はこの位相外の妻の欲望に笑い出した。
お前はおかしなやつだね。俺に長い間苦労をかけておいて洗濯がしたいとは変わったやつだ。
でもあんなに丈夫な時が羨ましいの。
あなたは不幸な方だわね。
うん、
と彼は言った。彼は妻をもらうまでの四五年にわたる彼女の家庭との長い相当を考えた。それから妻と結婚してから母と妻との間に挟まれた二年間の苦痛な時間を考えた。彼は母が死に妻と二人になると、
急に妻が胸の病気で寝てしまったこの一年間の患難を思い出した。なるほど、俺ももう洗濯がしたくなった。私今死んだってもういいわ。だけどね、私あなたにもっと恩を返してから死にたいの。この頃私そればっかり苦になって。俺に恩を返すってどんなことをするんだね。そりゃ私あなたを大切にして、それからもっといろいろすることがあるわ。しかしもうこの女は助からないと彼は思った。妻は黙ってしまった。彼は妻の気持ちを転換させるために柔らかな話題を選択しようとして立ち上がった。海では午後の波が遠く岩に当たって散っていた。一艘の船が傾きながら鋭い岬の先端を回っていった。渚では酒巻く濃蓝色の背景の上で子供が二人、湯気の立った芋を持って紙くずのように座っていた。彼は自分に向かって次々に来る苦痛の波を避けようと思ったことはまだなかった。このそれぞれに質を違えて襲ってくる苦痛の波の原因は自分の肉体の存在の最初において働いていたように思われたからである。彼は苦痛を例えば砂糖を舐める舌のように、あらゆる感覚の目を光らせて吟味しながら舐め尽くしてやろうと決心した。そうして最後にどの味がうまかったか、俺の体は一本のフラスコだ、何者よりもまず透明でなければならぬと彼は考えた。ダリアの茎が干からびた縄のように地の上で結ぼれ出した。潮風が水平線の上から終日吹きつけてきて冬になった。彼は砂風の巻き上がる中を一日に二度ずつ妻の食べたがる新鮮な鳥の臓物を探しに出かけていった。彼は海岸町の鳥屋という鳥屋を片端から訪ねていって、そこの黄色いまな板の上から一応庭の中を眺め回してから聞くのである。臓物はないか、臓物は。彼は運よくメノウのような臓物を氷の中から出されると、勇敢な足取りで家に帰って妻の枕元に並べるのだ。このマガタマのようなのは鳩の腎臓だ。この光沢のある肝臓は、これはアヒルの生き肝だ。これはまるで噛み切った一辺の唇のようで、この小さな青い卵は、これは崑崙山の翡翠のようで。すると彼の饒舌に先導させられた彼の妻は、最初の接吻を迫るように華やかに床の中で食欲のために身もだえした。彼は残酷に臓物を奪い上げると、すぐ鍋の中へ投げ込んでしまうのが常であった。妻は檻のような寝台の格子の中から、微笑しながら絶えず湧き立つ鍋の中を眺めていた。お前をここから見ていると、実に不思議な獣だね、と彼は言った。まあ獣だって、私これでも奥さんよ。うん、臓物を食べたがっている檻の中の奥さんだ。お前はいつの場合においてもどこかほのかに残忍性をたたえている。それはあなたよ。あなたは理知的で残忍性を持っていて、いつでも私のそばから離れたがろうとばかり考えていらしって。それは檻の中の理論である。彼は彼の額に煙出す変影のようなシワさえも敏感に見逃さない妻の感覚をごまかすために、この頃いつもこの結論を用意していなければならなかった。 それでも時には妻の理論は急激に傾きながら、彼の急所を突き通して旋回することがたびたびあった。実際、俺はお前のそばに座っているのは、そりゃあ嫌だ。肺病というものは、決して幸福なものではないからだ。彼は、そう直接妻に向かって逆襲することがあった。そうではないか。俺はお前から離れたとしても、この庭をぐるぐる回っているだけだ。俺はいつでも、お前の寝ている寝台から綱をつけられていて、その綱の描く円周の中で回っているより仕方がない。これは、哀れな状態である以外の、何者でもないではないか。あなたは遊びたいからよ。と、妻は悔しそうに言った。お前は遊びたかないのかね。あなたは、他の女の方と遊びたいのよ。しかし、そういうことを言い出して、もしそうだったらどうするんだ。そこで妻が泣き出してしまうのが例であった。彼は、はっとして、また逆に理論を極めて物柔らかに解きほぐしていかねばならなかった。なるほど。俺は朝から晩まで、お前の枕元にいなければならないというのは嫌なのだ。それで俺は一刻も早くお前を良くしてやるために、こうしてぐるぐる同じ庭の中を回っているのではないか。これには俺とて一通りのことじゃないさ。それはあなたのためだからよ。私のことをちょっともよく思ってしてくださるんじゃないんだわ。彼は、ここまで妻から肉薄されてくると、当然彼女の檻の中の理論に取りひしがれた。だが果たして、自分は自分のためにのみ、この苦痛を噛み殺しているのだろうか。それはそうだ。俺はお前の言うように、俺のために何事も忍耐しているのに違いない。しかしだ、俺が俺のために忍耐しているということは、一体誰ゆえにこんなことをしていなければならないんだ？俺はお前さえいなければ、こんなバカな動物園の真似はしていたくないんだ。そこをしているというのは、誰のためだ？お前以外の俺のためだとでも言うのか？バカバカしい。こういう夜になると、妻の熱は決まって9度近くまで上り出した。彼は一本の理論を鮮明にしたために、氷嚢の口を開けたり閉めたり夜通ししなければならなかった。しかし、なお彼は自分の休息する理由の説明を明瞭にするために、この懲りるべき理由の整理をほとんど日々し続けなければならなかった。彼は食うためと病人を養うためとに別室で仕事をした。すると彼女はまた檻の中の理論を持ち出して彼を責め立ててくるのである。あなたは私のそばをどうしてそう離れたいんでしょう。今日はたった三度よりこの部屋へ来てくださらないんですもの。わかっていたよ。あなたはそういう人なんですもの。お前というやつは俺がどうすればいいというんだ。俺はお前の病気を良くするために、薬と食べ物とを買わなければならないんだ。誰がじっとしていて、彼をくれる奴があるものか。お前は、俺に手品でも使えと言うんだね。だって、仕事なら、ここでもできるでしょ？と妻は言った。いや、ここではできない。俺はほんの少しでも、お前のことを忘れている時でなければできないんだ。そりゃそうですわ。あなたは24時間仕事のことより何も考えない人なんですもの。私なんかどうだっていいんですわ。お前の敵は俺の仕事だ。しかしお前の敵は実は絶えずお前を助けているんだよ。私寂しいの。 いずれ誰だって寂しいに違いない。あなたはいいわ。仕事があるんですもの。私は何もないんだわ。探せばいいじゃないか。私はあなた以外に探せないんです。私はじっと天井を見て寝てばかりいるんです。もうそこらでやめてくれ。どっちも寂しいとしておこう。俺には締め切りがある。今日書き上げないと向こうがどんなに困るか知れないんだ。どうせあなたはそうよ。私より締め切りの方が大切なんですから。いや、締め切りということは相手のいかなる事情をも退けるという張り札なんだ。俺はこの張り札を見て引き受けてしまった以上、自分の事情なんか考えてはいられない。そうよ、あなたはそれほど理知的なのよ。いつでもそうなの、私。そういう理知的な人は大嫌い。お前は俺の家のものである以上、他から来た張り札に対しては、俺と同じ責任を持たなければならないんだ。そんなもの引き受けなければいいじゃありませんか。しかし、俺とお前の生活はどうなるんだ。私、あなたがそんなに冷淡になるくらいなら、死んだ方がいいの。すると、彼は黙って庭へ飛び降りて深呼吸をした。それから彼はまた風呂敷を持って、その日の臓物を買いにこっそりと町の中へ出かけていった。しかし、この彼女の檻の中の理論は、その檻につながれて回っている彼の理論を、絶えず全身的な興奮を持って、ほとんど間髪の隙間さえも漏らさずに追っかけてくるのである。このため彼女は、彼女の檻の中で製造する病的な理論の鋭利さのために、自身の肺の組織を日々加速度的に破壊していった。彼女のかつての丸く張った滑らかな足と手は、竹のように痩せてきた。胸は叩けば、軽い張り子のような音を立てた。そうして、彼女は彼女の好きな鳥の臓物さえも、もう振り向きもしなくなった。彼は彼女の食欲を進めるために、海から獲れた新鮮な魚の数々を縁側に並べて説明した。これはアンコで踊り疲れた海のピエロ。これはエビで車エビ。エビは甲冑をつけて倒れた海の武者。このアジは暴風で吹き上げられた木の葉である。私、それより聖書を読んでほしい。と彼女は言った。彼はポールのように魚を持ったまま、不吉な予感に打たれて妻の顔を見た。私、もう何も食べたかないの。私、一日に一度ずつ聖書を読んでもらいたいの。そこで彼は仕方なく、その日から汚れたバイブルを取り出して読むことにした。エホバよ、我が祈りを聞きたまえ。願わくば、我が叫びの声の見舞いに至らんことを。我が悩みの日、御顔を覆いたもうなかれ。何時の耳を我に傾け、我が呼ぶ日に速やかに我に答えたまえ。我がもろもろの火は煙のごとく消え、我が骨は焚き木のごとく焼かれるなり。我が心は草のごとく打たれてしおれたり。我、糧を食らうを忘れしによる。しかし、不吉なことはまた続いた。ある日、暴風の夜が明けた翌日、庭の池の中からあの鈍い亀が逃げてしまっていた。彼は妻の病勢が進むにつれて、彼女の寝台のそばからますます離れることができなくなった。彼女の口から痰が一分ごとに出始めた。彼女は自分でそれを取ることができない以上、彼が取ってやるより取るものがなかった。また彼女は激しい腹痛を訴え出した。咳の大きな発作が 昼夜を分かたず5回ほど突発した。その度に彼女は自分の胸を引っかき回して苦しんだ。彼は病人とは反対に落ち着かなければならないと考えた。しかし彼女は彼が冷静になればなるほど、その苦悶の最中に咳を続けながら彼を罵った。人の苦しんでいる時に、あなたは他のことを考えて。まあ、静まれ、今怒鳴っちゃう。あなたが落ち着いているから、憎らしいのよ。俺が今慌てては、やかましい。彼女は彼の持っている紙をひったくると、自分の痰を横殴りに拭き取って彼に投げつけた。彼は片手で彼女の全身から流れ出す汗を所を選ばず拭きながら、片手で彼女の口から咳出す痰を絶えず拭き取っていなければならなかった。彼のかかんだ腰は痺れてきた。彼女は苦し紛れに天井を睨んだまま、両手を振って彼の胸を叩き出した。汗を拭き取る彼のタオルが彼女の寝巻きに引っかかった。すると彼女は布団を蹴りつけ、体をバタバタ波打たせて起き上がろうとした。ダメだ、ダメだ、動いちゃう。苦しい、苦しい。落ち着け。苦しい。やられるぞ。うるさい。彼は盾のように打たれながら、彼女のザラザラした胸を撫でさすった。しかし、彼はこの苦痛な頂点においてさえ、妻の健康な時に彼女から与えられた自分の嫉妬の苦しみよりも、むしろ数段の柔らかさがあると思った。してみると彼は、妻の健康な肉体よりも、この腐った肺臓を持ち出した彼女の病態の方が、自分にとってはより幸福を与えられているということに気がついた。これは新鮮だ。俺はもうこの新鮮な解釈に寄りすがっているより仕方がない。彼はこの解釈を思い出すたびに、海を眺めながら突然あーあーあーと大きな声で笑い出した。すると妻はまた檻の中の理論を引きずり出して、苦々しそうに彼を見た。いいわ、私、あなたがなぜ笑ったのかちゃんと知ってるんですもの。いや、俺はお前が良くなって様相を従ってピンピンはしゃがれるよりは、静かに寝ていられる方がどんなにありがたいか知れないんだ。第一、お前はそうしていると青ざめていて気品がある。まあ、ゆっくり寝ていてくれ。あなたはそういう人なんだから。そういう人なればこそ、ありがたがって看病ができるのだ。看病、看病って、あなたは二言目には看病を持ち出すのね。これは俺の誇りだよ。私、こんな看病なら、してほしかないの。ところが、俺が例えば3分間向こうの部屋へ行っていたとする。すると、お前は3日もほったらかされたように言うではないか。さあ、なんとか返答してくれ。私は何も文句を言わずに看病がしてもらいたいの。嫌な顔をされたり、うるさがられたりして看病をされたって、ちっともありがたいと思わないわ。しかし、看病というのは、本来うるさい性質のものとして出来上がっているんだぜ。そりゃわかっているわ。そこを私黙ってしてもらいたいの。そうだ、まあお前の看病をするためには一族老頭を引き連れてきておいて、金を100万円ほど積み上げて、それから博士を10人ほどと看護婦を100人ほどと。私はそんなことなんかしてもらいたかないの。私、あなた一人にしてもらいたいの。つまり、俺が一人で10人の博士の真似と100人の看護婦と100万円の頭取の真似をしろって言うんだね。 私、そんなことなんか言ってやしない。私、あなたにじっとそばにいてもらえば安心できるの。空見ろ。だから、少々は俺の顔が歪んだり、文句を言ったりするくらいは我慢をしろ。私、死んだら、あなたを恨んで、恨んで、恨んで、そして死ぬの。それぐらいのことなら平気だね。妻は黙ってしまった。しかし、妻はまだ何か彼に切りつけたくてならないように、黙って必死に頭を研ぎ澄ましているのを彼は感じた。しかし彼は、彼女の病逝を進ます彼自身の仕事と生活のことも考えねばならなかった。だが、彼は妻の看病と睡眠の不足からだんだんと疲れてきた。彼が疲れれば疲れるほど、彼の仕事ができなくなるのは分かっていた。彼の仕事ができなければできないほど、彼の生活が困り出すのも決まっていた。それにもかかわらず、更新してくる病人の費用は、彼の生活の困り出すのに比例して増してくるのは明らかなことであった。しかも、なお、いかなることがあろうとも、彼がますます疲労していくことだけは事実である。それなら俺はどうすればいいのか。もうここらで俺もやられたい。そうしたら俺は何不足なく死んでみせる。彼はそう思うことも時々あった。しかし、また彼はこの生活の難局をいかにして切り抜けるか、その自分の手腕を一度はっきり見たくもあった。彼は夜中起こされて妻の痛む腹をさすりながら、なお浮きことのつもれかし、なお浮きことのつもれかし、とつぶやくのが癖になった。ふと彼はそういう時、ぼうぼうとした青い羅車の上を疲れた玉が一人ひょうひょうとして転がっていくのが目に浮かんだ。あれは俺の玉だ。しかし、あの俺の玉を誰がこんなにでたらめについたのか。あなた、もっと強くさすってよ。あなたはどうしてそうめんどくさがりになったのでしょう。元はそうじゃなかったわ。もっと親切に私のお腹をさすってくださったわ。それなのにこの頃は、ああ痛い、ああ痛い、と彼女は言った。俺もだんだん疲れてきた。もうすぐ俺も参るだろう。そうしたら二人がここでのんきに寝転んでいようじゃないか。すると彼女は急に静かになって、床の下から泣き出した虫のような哀れな声でつぶやいた。私、もうあなたに散々わがままを言ったわね。もう私、これでいつ死んだっていいわ。私、満足よ。あなた、もう寝てちょうだいな。私、我慢をしているから。彼はそう言われると、不覚にも涙が出てきて、撫でている腹の手を休める気がしなくなった。庭の芝生が、冬の潮風に枯れてきた。ガラス戸は終日辻場所の扉のようにガタガタと震えていた。もう彼は家の前に大きな海の控えているのを長い間忘れていた。ある日彼は医者のところへ妻の薬をもらいに行った。そうそう、もっと前からあなたに言おう言おうと思っていたんですが、と医者は言った。あなたの奥さんはもうダメですよ。はあ。彼は自分の顔がだんだん青ざめていくのをはっきりと感じた。 もう左の肺がありませんし、それに右も、もうよほど進んでおります。彼は海浜に沿って、車に揺られながら荷物のように帰ってきた。晴れ渡った明るい海が、彼の顔の前で死をかくまっている単調な幕のように、だらりとしていた。彼はもうこのまま、いつまでも妻を見たくはないと思った。もし見なければ、いつまでも妻が生きているのを感じていられるに違いないのだ。彼は帰るとすぐ自分の部屋へ入った。そこで彼は、どうすれば妻の顔を見なくて済まされるかを考えた。彼はそれから庭へ出ると芝生の上へ寝転んだ。体が重くぐったりと疲れていた。涙が力なく流れてくると、彼は枯れた芝生の葉を丹念にむしっていた。死とは何だ。ただ見えなくなるだけだ、と彼は思った。しばらくして、彼は乱れた心を整えて、妻の病室へ入っていった。妻は黙って彼の顔を見つめていた。何か冬の花でもいらないか？あなた泣いていたのね、と妻は言った。いや、そうよ。泣く理由がないじゃないか。もう分かっていてよ。お医者さんが何か言ったのね。妻はそう一人決めてかかると、別に悲しそうな顔もせず黙って天井を眺め出した。彼は妻の枕元の遠い椅子に腰を下ろすと、彼女の顔を改めて見覚えておくようにじっと見た。もうすぐ二人の間の扉は閉められるのだ。しかし彼女も俺も、もうどちらもお互いに与えるものは与えてしまった。今は残っているものは何物もない。その日から彼は彼女の言うままに機械のように動き出した。そうして彼はそれが彼女に与える最後の選別だと思っていた。ある日、妻はひどく苦しんだ後で彼に言った。ねえ、あなた、今度モルヒネを買ってきてよ。
どうするんだね？
私、飲むの。モルヒネを飲むと、もう目が覚めずに、このままずっと眠ってしまうんですって。
つまり、死ぬことかい？
ええ、私、死ぬことなんかちょっとも怖かないわ。もう死んだらどんなにいいか知れないわ。
お前もいつの間にか偉くなったものだね。そこまで行けばもう人間もいつ死んだって大丈夫だ。
でも私ね、あなたにすまないと思うのよ。あなたを苦しめてばかりいたんですもの。ごめんなさいな。
うん、
と彼は言った。私、あなたのお心はそりゃよくわかっているの。だけど私、こんなにわがままを言ったのも私が言うんじゃないわ。病気が言わすんだから。
そうだ、病気だ。
私ね、もう遺言も何も書いてあるの。だけど今は見せないわ。私の床の下にあるから、死んだら見てちょうだい。
彼は黙ってしまった。事実は悲しむべきことなのだ。それにまだ悲しむべきことを言うのはやめてもらいたい、と彼は思った。
花壇の石のそばでダリアの球根が掘り出されたまま霜に腐っていった。亀に代わってどこからか来た野の猫が、彼の空いた書斎の中を伸びやかに歩き出した。妻はほとんど終日苦しさのために何も言わずに黙っていた。彼女は絶えず水平線を狙って海面に突き出している遠くの光った岬ばかりを眺めていた。彼は妻のそばで彼女に課せられた聖書を時々読み上げた。エホバよ、願わくば憤りをもて我を責め、激しき怒りをもて我を懲らしめたもうなかれ。エホバよ、我を憐れみたまえ。我しぼみをとろうなり。エホバよ、我を癒したまえ。我が骨わななき震う。我が魂さえも痛く震いわななく。エホバよ、かくていくその時をへたもうや。死にありては何時を思いずることもなし。彼は妻のすすり泣くのを聞いた。彼は聖書を読むのをやめて妻を見た。お前は今何を考えていたんだね。私の骨はどこへ行くんでしょう。私、それが気になるの。彼女の心は今自分の骨を気にしている。彼は答えることができなかった。もうダメだ。彼は頭を垂れるように心を垂れた。すると妻の目から涙が一層激しく流れてきた。どうしたんだ。私の骨の行き場がないんだわ。私どうすればいいんでしょう。彼は答えの代わりにまた聖書を急いで読み上げた。神よ、願わくば我を救いたまえ。大水流れ来たりて我が魂にまで及べり。我立ち止なき深き泥の中に沈めり。我深水に陥る。大水我が上をあふれ継ぐ。我嘆きによりて疲れたり。我が喉は渇き、我が目は我が神を待ちわびて衰えぬ。彼と妻とはもうしおれた一対の茎のように日々黙って並んでいた。しかし今は二人は完全に死の準備をしてしまった。もう何事が起ころうとも怖がるものはなくなった。そうして彼の暗く落ち着いた家の中では、山から運ばれてくる水がめの水がいつも静まった心のように清らかに満ちていた。彼の妻の眠っている朝は、朝ごとに海面から頭をもたげる新しい陸地の上を素足で歩いた。前夜満潮に打ち上げられた海藻は冷たく彼の足に絡まりついた。時には風に吹かれたようにさまよい出てきた海辺の童子が、生々しい緑の糊に滑りながら岩角をよじ登っていた。海面にはだんだん白穂が増していった。海際の白い道が日増しににぎやかになってきた。ある日、彼のところへ知人から思わぬスイートピーの花束が岬を回って届けられた。長らく寒風にさびれ続けた彼の家の中に、初めて早春がにおやかに訪れてきたのである。彼は花粉にまみれた手で花束を捧げるように持ちながら、妻の部屋へ入っていった。とうとう
春がやってきた。
まあ、綺麗だわね。
と妻は言うと、微笑みながら痩せ衰えた手を花の方へ差し出した。
これは実に綺麗じゃないか。
どこから来たの？
この花は馬車に乗って海の岸を真っ先に春をまきまきやってきたのさ。妻は彼から花束を受けると両手で胸いっぱいに抱きしめた。そうして彼女はその明るい花束の中へ青ざめた顔をうずめると恍惚として目を閉じた。
横光リーチ作春は馬車に乗ってをお聞きいただきました。音響効果米本満、技術内藤志保、制作後藤忠、飾りと演出はアナウンサーの浅田春奈でした。次回もどうぞお楽しみに。
ラジオ文芸館をお聞きいただきました。次回の放送は来週この時間11月24日です。手塚治虫作ガリバー旅行記、そしてあの世の終わりをアンコールでお聞きいただきます。どうぞお楽しみに。そして明日のこの時間は深夜便アーカイブス特選明日への言葉2025年の7月分の放送からピンチがチャンスになると題してテレビタレントの中山秀幸さんのお話をお送りする予定です。それでは一曲お送りいたしましょう。クリコーダーカルテットの演奏です。カントリーマーチ。 リーコーダーカルテットの演奏でカントリーマーチでした。それでは深夜便の歌に参りましょう。作詞と作曲と歌は杉正道さんと阿部康弘さん。メラニーの微笑み。深夜便の歌は杉正道さんと阿部康弘さんが歌うメラニーの微笑みでした。それでは今度は番組のご案内です。
ジ・アルフィーの高見沢俊彦です。
高崎幸之助です。
桜井勝です。
NHK FM で毎週月曜日夜6時からジ・アルフィー終わらない夢100年スペシャルイヤーをお届けしています。はい、ジ・アルフィーがデビュー以来様々な形で参加した番組を振り返っていくジ・アルフィー放送百景。
夢にまつわるメッセージを紹介するジ・アルフィー夢の力。
1974年から今日までの活動を皆さんからの質問を交えて振り返る The Alfie を知るための50のやり方、
我々がツアーで訪れる街のさまざまな情報を募集して紹介する The Alfie これから行く街、
ほっこりする話、にっこり笑える話を紹介する The Alfie喫茶室、
皆さんからのメッセージリクエストを待ってます。
ホームページのアドレスは nhk.jp/endless です。
The Alfie オラの夢100年スペシャルイヤー、どうぞお楽しみに。
終わらない夢のご案内でした。それでは全国の天気概要に参りましょう。今日は低気圧が急発達しながら日本海北部からオホーツク海に進み、寒冷前線が日本付近を通過するでしょう。北日本は日本海側を中心に雨や雪で風が強まり荒れた天気です。最高気温は平年より高いところが多くなりますが、前線通過後は北から強い寒気が流れ込むでしょう。沖縄は雲が多く、朝晩を中心に雨の降る時間がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿はだいたい晴れるでしょう。ただ日本海側の一部で雨が降りそうです。東海と関東甲信も晴れるところが多いでしょう。北陸は天気が下り坂で、昼頃から雨が降り出し、雷雨になるところがありそうです。東北は北部から雨が降るでしょう。夕方以降は山沿いを中心に雨から雪へ変わりそうです。北海道は午前中は雨や雪、午後は雪の範囲が広がるでしょう。風が吹き荒れ、日本海側では北部に吹雪になるところもあり、冬の嵐となりそうです。交通機関に影響が出るかもしれません。最高気温は、那覇は27度、鹿児島は23度でしょう。福岡は20度、高知は24度、松山は20度です。広島は21度、松江と大阪、名古屋は20度でしょう。東京は21度です。金沢は20度、新潟は19度でしょう。仙台は20度、秋田は15度です。札幌は7度、釧路は12度ですが、風が強まり、体感温度はもっと低いでしょう。全国の天気概要でした。まもなく午前2時です。2時からはニュースをお伝えします。
2時の NHK ニュースです。昨日午前